はい、こんにちは、山中です。今日の音声はですね、ピタゴロスが2500年前に言っていたことっていうテーマの、メルマガでね、お話をした内容をもう少しね、音声で深掘りしていきたいと思います。ピタゴラスはこう言った。この宇宙のすべては三角構成でできている。そしてすべての問題は解くことができる。2500年前の言葉なんですけどね。ピタゴラスは数学者として知られていますが、その本質は宇宙の法則を数で読み解く哲学者でした。彼が発見したのは三角形の辺の関係だけではありません。まあ三角形の辺の関係って結構有名なのは全部足したら180度になるっていうね。どんな形の三角形であろうが全部足したら180度っていうね。で、その他音楽の音階が、整数比で構成されていくこととか、惑星の運動が数学的な調和で動いていることとか、自然界のあらゆる現象がシンプルな一構造で成立していることを2500年前に見抜いていた。これなんかめっちゃすごいなと思っててね。で、まあ僕自身も、まあ最初からこうじゃなかったんだけど、まあ本当に、なんか全てシンプルに考える方が答えが出やすくて、で、時間がめちゃ有意義に使えて、で、なんか成功にもすごいね、近づけるなっていうことに気がついたんですよね。複雑に見える世界を根っこまで分解すればシンプルな数の構造に行き着く。問題が解けないのは問題が難しいのではなく構造を正しく見ていないからだっていうね。構造っていうことも結構好きで、今、スクルーゼの人たちにスレッズの運用をメインで教えてるんですけど、やっぱり構造なんですよね。SNS って全部構造なんですよね。その構造を理解してやるか理解しないままやらないか、もう本当それだけなんですよね。例えば X は今 X 僕メイン、 X が一番、SNS ではメインなんですよね。で、なんでメインかっていうとちゃんとそれ理由があって、 X って、観覧数が一番取れるのが X なんですよね。で、今月とかだったら2000万アクセスぐらい取ってるんですよね、今月は。で、スレッズはね、まあ結構頑張っても200か300万ぐらいかな、月間ね。まあそれでもすごいことですよ。月間300万人、200万人、100万人に見つけてもらえれば、まあいい形でメルマガ読者も獲得できるし、ビジネスにも全然つながるぐらいの、数字なんでね。ただそれよりも圧倒的にでかいのが X なんで、まあ僕はちょっと X の恩恵を結構受けさせてもらってて、X メインにやってるんだけど、これも結局は全部構造を理解してるからなんですよね。で、X って正直、まあ僕はまあルーティン化して、朝の3時半から起きて自分チャンネルの、運用の方はやってるんですけど、まあとは言っても X もその3時から何かをするとか、4時から何かをするっていうのはしなくていいんだけど、でも最低 X って、まあ5時半ぐらいから、まあ6時、5時半、6時ぐらいから、X は、まあ、アクションをしだすとうまくいくっていうのが一つやっぱり法則であって、でこれもやっぱり構造を正しく見たら必要なことなんですよね。じゃあ朝の9時からだったらどうなの、お昼からだったらどうなのってなったら、どんどんどんどんなんか X の成功から、まあ、遠のいていく。まあ X の成功って投稿すればフォロワーが増える仕組みを作るっていうふうなことなんですけどね。で、この構造を正しく見ていないっていうのって、本当に自分チャンネルを作る、SNS を作るのにも、めちゃくちゃ、つながっていきます。で、ピタゴラスが言ったことを、レオナルド・ダ・ヴィンチも受け継げで、結局人体の比率とか、建築の黄金比とか、自然界の、フィボナッチ数列とか、複雑に見える美しさの裏側には常にシンプルな構造があるっていう。だから一緒なんですよ。複雑に見える、美しい、仕組みの裏側には常にシンプルな構造があるのよね。基本的にはめっちゃシンプルなんですよね。アインシュタインは一つの式で宇宙のエネルギーと言葉の関係を表現したっていうね。複雑な現象をシンプルな構造に還元することが本質をつかむっていう風な形なんですよね。だから、なんかその、複雑にしているのは結局自分自身であった、みたいな感じなんですよね。それをいかにやっぱシンプルに、 やっていくかっていう風な形なんですよね。複雑にしているのは結局自分だったっていうね。で、この感覚が SQ が高い HSS 型 SP は、この感覚をつかむとめちゃくちゃ強くなるんですよね。SQ っていうのは先読み IQ ね。先読み IQ ね。うん、深読みと未来予測ができる HSS 型が持っている、共感覚になるんだけど。で、これの、数値を上げていくっていうね。SQ200 ぐらいになると、このシンプルな法則っていうのがめちゃくちゃ見えてくるんですよね。集客も SNS 運用も自分チャンネルの育成も意外と実はシンプルな構造なんですよ。いや、めっちゃシンプルよ。何にも難しいことってなくてね。で、ややこしく感じるのは問題が複雑なのではなくて理解していないだけ。で、理解っていうのは結局何かっていうと、あなたの、知能が悪いとかっていうのじゃなくて、理解っていうのは知識のパーツが足りていない。でもう本当それだけなんですよね。知識のパーツが足りていない。もうたったそれだけなんですよね。で、知識のパーツが足りないっていうのは何かっていうと、経験が足りないんですよね。で、経験が足りないっていうのは何かっていうと、行動量が足りないんですよね。で、行動量が足りないっていうと、失敗の数が足りないだけなんですよね。で、シンプルに分解すると、もう本当これだけなんですよ。で、なぜうまくいかないのかを考え続けるより、パーツが足りていないだけって捉えた方が、次の行動が早くなるんですよね。で、僕よく言うのが、手作業でやって、成功した人がそれを AI でやったらうまくいくっていうね。で、手作業でやってもないのに AI を使って何かをしようとするからうまくいかないだけなんですよね。で、めちゃくちゃわかりやすい例があって、例えば、まあ、X ってリプ周り、コメントを入れるのがすごい大事な SNS で、で、昔はって作業でめっちゃやってたんですよ。もう指つるぐらいやってたんですよ。めっちゃ時間かかったよ。本当に。1時間ね、100人ぐらいしか1時間できなかったんかな。手作業だったら。打たなきゃダメだからさ。でも今それ僕は AI でやってるんですよね。で、AI でやったら1時間3倍にはなったかな。300人ぐらいは1時間でできるようになったのかな。でもこれって僕手作業でコメント周りをしていたから AI でやったとしても AI でやっているじゃんっていう風に思われない形で僕はリプを入れるように僕はできるんですよね。で、これはなぜかって言ったら僕が AI で作った文章を入れられたら嫌だから。でも今って AI って絶対ほとんどの人使ってるじゃないですか。でも使ったら使ったなりの最低限ここまでは手作業で修正してますよっていうところを見せるのが大事だよね。で、これがね、わかんない人は結局 AI で返信を作ったらそのままの文字数をコピーして貼り付けるんだよね。でもそれってどう考えても違和感ないよ。だってさ、コメントにそんだけ長い文字打つなんか普通やらへんもん。そんなこと。で、どう考えてもなんかこれってコピーして貼り付けてるでしょっていう風に見えるもん。だから僕は必ずしているのは AI で返信文を作らせてもその中からその人が欲しいって思う、一行を抜き出して、使う。さらに最後には絵文字とかを入れるっていう。 AI では作ってるけれどももちろん向こうも分かってるかもしれない。でも山さんはここまで、手間はかけて、私専用にやってくれているんだなって思われるだけでもプラスじゃないですか。で、この感覚が結局手作業でやっていないまま AI を使っている人って分かんないですよ。分かんないですよ、この感覚って。だ、結局ね、そのパーツが足りていないだけっていうね。で、これ集客も一緒よね。集客できていない時って、多くの人はやり方が悪いとか自分に向いてないとか、もっといいコンテンツを作らないかって考えるよ。僕も昔そうやったよ。うん。反応悪かったら LP が悪いんだっつってさ、もう LP こねくり回してさ、それでもうまくいかないわけよね。でもね、答えもっとシンプルで、案内した人数と回数なんですよね。結局ここだけ。ここが、やっぱり、集客できていない時って案内した人数と数が反応が生まれる成功点に満たされていないだけなんよね。圧倒的に少ないわけ。それは案内する人数も案内する回数も仕組みを持っていないだけなんですよね。だからそういう仕組みを最初に作るのがやっぱ大事なんですよね。 つまりね、届いていたのではなく、届けた数が足りていないっていうね。ほんとそれだけよ。ほんとそれだけ。で、この視点に切り替えると、やることが明確になるんだよね。集客でやることが。ビジネスを成功するためにやることは明確になる。これをやってるのが自分チャンネルのスクールセールの人たちなんですよね。だからセールス弱くても、自分のコンテンツなくてもいいんすよ。そこって。まずは、案内する人数と回数を反応が生まれる成功点に達するまでの、発信力を作る。ここを最初にやっておくとめちゃくちゃ楽なんですよ。だってね、どうしようかなって思う5人に案内するよりも、1万人に案内した方が、鼻歌歌いながら売れるから。うん、鼻歌歌いながら売れるから。僕の会社のメインって勉強会なんですけど、だいたい毎月50人から60人参加してくださるんですけど、これって本当に、案内した人数もだし、同じ人に100パターンぐらいの案内の、かけ方をしてるんですよね。いろんな案内のかけ方をしてるんですよね。だから、この案内で無視されても次の案内で聞いてくれて、その案内で参加しなくても次の案内で気になってもらってとかっていう、それを本当にしつこくないような形で、メルマガで、ね、いろんな形で案内の方をかけさせてもらっているんですよね。だからどこかのタイミングで勉強会に参加してくださる方が多いだけなんですよ。だからもちろん案内する人数も多いですよ。人数も多いんだけれども、やっぱその一人に対しての案内する回数も僕の場合は2ヶ月ぐらいやってるんですよね。2ヶ月やってるし、その後も定期的でメインのメルマガとかでもやったりしてるしね。今日のだってほら、読んでるメルマガでも最後に勉強会の案内とか入ってるじゃないですか。本当にだからもういろんな形でやっていくっていうような形なんですよ。SNS 運用も自分チャンネルの育成も同じね。バズらない、フォロワーが増えない、反応がない。こう感じるときほとんどの場合は投稿の質、ではなく、投稿の数と、継続期間が成功点に届いていないだけ。もしくは自分の考える時間が成功点に届いていないだけというような形。で、SQ、先読み IQ が高い HTC 方は、このシンプルな構造を一度体感すると応用が効くようになるんですよ。宇宙の全てが三角構成でできているように、うまくいく仕組みももうシンプルな三角なんですよ。本当に全部出したら絶対180度になるから、どんな形で作っても3つ角度を出したら180度になるからね。で、ややこしくしているのはパーツが足りていない状態で考え続けている自分のただの思い込みなんですよ。本当に自分のただの思い込みでややこしくしてるんですよね。なのでね、2日ぐらい前かな、YouTube の再生数がなんか ガターンと落ちてね、うん、いい時1万ぐらい再生いってたのが、なんか2000、3000ぐらいでいって、1000ぐらいはいってたんだけど、なんかね、ここ1週間ぐらいはね、100とかなんですよ。で、何とかと思って。で、普通そういうここでさ、その動画の質が悪いんだとかさ、内容が悪いんだとかって思うんだけどさ、もっとなんか、答えは僕は明確にあるかと思ってね。で、ちょっとチャット GPT と打ち合わせしながら、ひょっとしたらここかなっていうところを、理由を明確に教えてって言ったら、やっぱビンゴだったんですよ。で、その方法を試したら、1日で、10倍になりました。はい。で、これ僕何やったかって言ったら、タイトルにハッシュタグを入れなかったっていうことなんですよ。僕って TikTok も YouTube も全部そうなんですけど、まあ、うまくいっている時もずっとタイトルにハッシュタグ入れてたんですよ。5つぐらい。HS、HSP みたいな感じで。で、それが、まあ、昨今 AI が作っているんじゃないんかなっていう風な、その同じパターンでタイトルに毎回ハッシュタグが入るのが、それがなんかルール改正というか、アルゴリズムが変わった、せいで、そういうことをしていると、弾かれちゃいますよっていう風になっている可能性が非常に高かったっていうのが、まあ、今回のこれで分かったんですよね。で、まあ、YouTube もハッシュタグ外して、で、TikTok は予約投稿3日ぐらいしているから、明日ぐらいからかな、ハッシュタグなしのタイトルで、TikTok も投稿は行くんですけど、まあ、これで多分何か変わり出すのかなっていう風に思ってます。びっくりしません？ ハッシュタグ外すだけ。それだけで反応が10倍になったっていうね。だ結局、めっちゃシンプルなんですよね。すべてのことにおいての問題点とか、足りていない部分とか、うまくいってない時とかの改善点っていうのは。でそれを自分自身が、理解することができるか、見つけることができるのかっていうのは、やっぱ僕の中では、うん、経験を積んでいくこと。で、経験を積むっていうのはイコール行動量。で、行動量っていうのはどれだけ失敗をしていくか。で、特にさ、今なんか AI がもうすごく、便利になった時代だからこそ、AI でやろうと思う前に、まずはもう手作業ね。どんどん、まずは自分で経験を積んでいく。どんどん手作業で、自分で失敗を積んでいくっていう風になったら、シンプルな答えが見えてくる。ああ、これだけだったんだみたいな。もうここ一点集中してやったらいいだけよねみたいな。昔の僕だったらさ、会社の売り上げ5000万、1億、2億、3億にするにはどうしたらいいのってなった時に、うだうだなんかもういろんな、こと考えてたんだけど、今ってやってることなんかめちゃくちゃシンプルで、本当に SNS を強くするだけなんですよ。ほんまそれだけなんですよ。そこに一番時間使ってる。で、なぜかって言ったら、SNS さえ強くしておいたら、認知度が高くなって、認知度が高くなったら、見てもらう人がすごく増えるから、でそこからメルマガ読者もたくさん増えるし、いろんなところで見てもらうだけで、めっちゃ安心してもらうことができるし、もう、SNS を強くする、もうこれ一点だけなんですよね。本当に。その後ろの仕組みって、そんなに僕あんまり触ってないんですよ。最後はもう自分チャンネルの作り方のスクールに、なるけれども、そこまでの流れっていうのはあんまりなんかいろいろなんか変更したりとか本当にしてないんですよね。シンプルに どこに力を注げばいいのか、どこにリソースを、同じ24時間、みんな平等じゃないですか、時間なんか。その中でどこにリソースを注げばいいのかって言ったら、僕はもう SNSを強くするために、特に X、スレッズ、この2つがメインやからね。この2つをどれだけバズらせるか、どれだけ、投稿するたびにフォロワーが増えていくかっていう、仕組みを日々やっぱ変わっていくから、3ヶ月おき6ヶ月おきにアルゴリズムって変わっていくから、それにどれだけうまくその波に乗りながら、強いアカウントを作っていくか、マジでこれだけですよ。本当にここだけに力を入れてるだけだから、めっめっちゃシンプルなんですよ、やってることって。で、サービスを売るのって、もう本当に多くの人に見てもらうポジションさえ取ったら、基本的には安心してもらうことができるし、で、多くの人に案内する方がめちゃくちゃセールスは簡単になるからね。簡単になるから。で、ほとんどの人はそれの逆やってんのよね。なんかもう絶対買うか買わんかわからん3人の人に延々になんか商品進めたりしてんのよね。もうそんなことするんやったら1万人集めて1万人の人に案内した方が、もう目をつぶってても購入してくださるから。だから答えってめっちゃ簡単なんですよね。じゃあそのために何をするかってなったら SNS っていうふうな形なんですよね。じゃあ SNS をするためにはどういうふうにするかって言ったら、僕の場合とかだったら5つのエレメントファネルを順番にやっていくっていう風な、これも言ったらもうめっちゃシンプルなんですよ、やることって。めっちゃシンプルなんですよ。もう料理のレシピと一緒やから。カレーってレシピさえやったら美味しく作れるでしょ。焼き飯なんかそうよね。横浜の一番うまい中華街の、チャーハン作る人のレシピって、美味しくするコツ何ですかって言ったらめっちゃシンプルよ。何かわかる？味の素めっちゃ入れるだけ。マジよ。ほんまよ。言ってたからね、その人が。味の素めちゃくちゃ入れるだけ。それだけでめっちゃうまい焼き飯作れるからって。さあ、いかがでしたでしょうか。ピタゴロスが2500名に言ってたことが、今の僕の結構大切な指標になってます。はい。すべての物事はシンプルだったっていうね。だからぜひね、あなたもね、今何かね、問題につまずいてるとか、何かにめっちゃチャレンジしたいかっていう時は、本当の正解はシンプルだったっていうことをね、ちょっとでも理解してもらうことができると、まあ、その次のステップに行けるいいチャンスになるかと思うので、ぜひね、ご参考にしてください。じゃあ、そういった形で終わっていきたいと思います。では、山中でした。さよなら。